皆さんこんにちは、大場でございます。
ごめん。
どうした？どうした？
いや、ごめんごめん。はい、うさこです。いつもそんな入りだったっけ？
ちょっと待って、ちょっと待ってよ。いつもと同じじゃん。
そっか、いつもこんにちはだっけ。そうか、こんばんは。一瞬こんにちは、こんばんはどっちだっけと思って。そうか、
ちょっと取り直そうか。そしたらもう一回。
いいよいいよ、もうこのまま流そうよ。
きたきたカフェ80回でございます。
ちょっとお腹すいたんで、私今お茶漬け食べてたんですけど。
もうさ、自由すぎるよ。いいよ、お茶漬け食べようが、お菓子食べようがいいですけど、まあ、さすがには音は出さないでね。
うん。
というわけで、まあ、80回ということで、いよいよ第100回が、こう、見えてきたというか。
ねえ。このまんまのさ、いや、私数えたんだよ。この調子で、うん、もし週1で配信するとしたらって数えたら、それでも、5月か6月ぐらいにはなるでしょう、きっと。
そうね。途中間が空くこともあるとしても、まあ、だいたい夏場ぐらいには。
ねえ。
おそらくは100回に行くと思いますんで、2月にはこの番組始まって3周年記念が来ますし、
うん。
欲を言えばね、そこでこう、切りよく第100回とか言ってたらよかったんですが、まあ、こればっかりはそううまくいかないので。
いいよ、20回取ればいいじゃん。
キレイト方式で、
そうそう、
あと20回こう1分ずつで区切って。
そうそうそう、1分ずつね、うん。いいじゃん。
いや、よくないよ。こんなトーク1分で切っていて、誰が喜ぶ。まあ、さすがにそれはなしということで。
はい。
本日収録しておりますのが、1月23日の土曜日でございますが。
今日あれだよ。ワン、ツー、スリーの日だよ。いや、だからなんだっていうわけでもないけど。
で、何だから。
1、2、3って並んだなーって、ただそれだけだったんだけど。
それ、あるの？本当に、1、2、3の日っていうあれが。
わかんない。あ、いや、あるんじゃない？
まあまあ、その、いい夫婦の日とか、うん、なんか、にゃんにゃんにゃんの日とか、いろいろありますけれども。
もしかして、あれじゃない？今日さ、あの日なんじゃない？
どの日？
1、2、3だ、あの人。なんだっけ、あの人。
アントニオ猪木？
アントニオ猪木。その名前が出てこなかった。
ダーの人。
ダーの人の日でもいいんじゃない？
アントニオ猪木の日？
まだ生きてたっけ、あの人。
生きてるよ。
ごめん。
まあ、何の話かよくわかりませんけれども、昨年の末にですね、自分あちらこちらですでに喋っておりますけれども、ディズニープラスに加入して、マーベルとか、スターウォーズとか、ピクサーとか、まああれこれ見てるわけなんですが、
はい。
1月15日の金曜日から、待望の MCU の新作のワンダービジョンの配信が始まりまして、
はい。
15日の日はアクセスが集中しすぎてサーバーがダウンして、
うん。
あれ夕方5時配信だったんですけれども、夜の11時ぐらいまでは繋がらなかったみたいな。
うん。
で、2週目、22日はまあ無事に繋がって、自分も3話まで視聴したんですが。
はい。
で、うさこの方はどうなってるかと。
あ、まだです。
はい。なんで？
まあ、あれですよ。ディズニーに、じゃあ、いよいよ入って、じゃあ見ましょうかってなったんだよ。ってなって、うん、じゃあ新規登録しましょうよって言って、やってたん、進めてたん。
うん。
で、支払いのところでクレジットカードじゃないと無理って言われて、で、うん、あとドコモの人じゃないと無理って言われて、
うん。
私カード持ってねえやんって思って、で、まずそこからやってます今。カードの手続き中です。で、それが届いたら、いよいよ入って見るから。
なので、具体的な、ワンダービジョンの話は今日しませんけれども、
うん。
予告動画とかいろいろ事前情報はアップされてたんでご覧になった方も多いんじゃないかと思いますが、
うん、
実際見るとですね、まあネタバレは避けますけれども、
うん、
予想をはるかに超えてとんでもない作品ですね、これは。
本当？
いい意味でね。
ああ、
ある程度は予想してたけど、こちらの予想を上回る展開をとか、いろんなこう仕掛けをしてきて、まあ、全9話の予定でまだ3話なので、
うん。
うん、まだまだこれからあっと驚く展開が待ってると思うんですが、ツイッターとかでも、ハッシュタグワンダビジョンとかでこうサーチすると、もうほぼほぼ絶賛の嵐ですね、今のところは。
すごいね。
去年がね、2020年がコロナの影響で、MCU の新作が結局一本も公開もされず、配信もされず、まあ2021年にずれ込んできたというところで、公開ベースで言っても、その前が2019年のスパイダーマン、ファーフロムホームか。それ以来だからもう1年半ぶりぐらい。だからもうみんなね、待望のということで、初日に一斉にアクセスしてサーバーダウンしたみたいな。その気持ちはよくわかりますけどね。まあ前話終わってからネタバレ、ね、トークやってもいいと思うんですけれども。3話まで見てですね、まあいろいろこう具体的なところは言わないんですけれども、まあどうせならと思って今日、ディズニープラスで久しぶりにアベンジャーズエイジオブウルトロンを見直しました。ワンダが、まあ、初登場は、確かウィンターソルジャーのラストでちょこっと出たんだけれども、まあ、本格的に出たのはこの作品からということで。
うん。
久しぶりに見直して、エイジオブウルトロンって最初の公開の時も映画館で見たんだけど、
うん。
その時はアベンジャーズの一作目に比べるとなんかこう、とっちらかった印象があって、
うん。
正直ちょっとイマイチだなと思ったんですよ。で、世間の評判的にも、どうしてもやっぱりアベンジャーズの一作目って非常に盛り上がったし、それと比較すると、やっぱりパート2はこうなるのね、みたいな感じな、確か感想が多かったように、思うんですけれども、今改めて見直すと、これやっぱりその後の、この MCU の展開の伏線とかたくさん引いてあったりして、いろいろ、お、こんなところにこんなことがみたいな、改めてこう気がついてですね、面白く見直せましたね。もうすっかり忘れてたけど、もちろんね、インフィニティストーンの話は覚えてたけど、例えばMCU の中で、この作品で初めてワカンダという国の名前が出るんだよね。
あ、そうなの。
ブラックパンサーの。
うんうん。
例のビブラニウムという金属の、絡みの中で出てきて、あ、こんなところにブラックパンサーの伏線引いてあったんだ、みたいな。全くもって忘れてたけど、まあその後のね、インフィニティウォーとか、まだ未だに公開が伸びてる、ブラックウィドウに絡む話とか、いろいろ伏線が引いてあったんで、まあ、機会があれば見直していただくと、今見ると、おおと思うような、エピソードとか、伏線張ってますんで、楽しめるんじゃないかと思いますね。
今それさ、どこで見れるの？
ディズニープラス。
だけ？
有料のやつでレンタルとかで見れるんじゃないかな、アマゾンとかの。
そうか。なるほど。
400円か500円か、それぐらいで。あ、でもどうかな、今結構もうマーベルはほぼほぼ独占状態になってるから、見れるのかな。アイアンマンの一作目とかは、プライムで見れるけど。あと、スパイダーマン、ホームカミングもプライムにあるね。まあ、今ね、ディズニー側がほぼほぼ独占状態になってるから、ネットフリはあるのかな？念のために見ましょう。ネットフリもないね。アイアンマンの一作目はあるけれども。
やっぱそうか。ちょっと、その何？一個置いといて、それを見て、いや、また、広げたいって、他のやつを見たいっていう人を、こっちおいで的な、こっちにいっぱいあるで的な感じ。
まあ多分ね。ディズニープラスも MCU の作品全部は逆に入ってないんだよね。今言ったアイアンマンの一作目ってディズニープラスないんですよ。二作目からはあるけれども。
なんで？
いや、そこわからない。まあ、権利関係とかいろいろあるんだろうけども。ただもちろん一番見れるのがディズニープラスということは間違いないですね。まあ、頑張って契約してください。
まあ、今は待ってるしかないからね。
別にディズニープラスの 広報じゃないんだけれども、最近ハマったのが、スターウォーズのスピンオフのドラマシリーズのマンダロリアンという、
うん、
今シーズン2が最終回まで出て、
うんうん、
今月に入ってほぼほぼ毎日1話ずつ見て、16話、つい数日前に完走できたんですけれども、
うん、
これまたすごかったですね。
それはさ、あれ見てなくても楽しめんの？
ほぼ楽しめる。
ほんと。
同じスターウォーズの世界観で、メインのストーリーとは別のところでこう話が進んでいってるので、一応設定的にはね、あのスターウォーズの映画版ってまあ9作あって、あの昔の一番最初のシリーズのエピソード6のジェダイの帰還というのがあって、これ80何年かな、うん、80年代の最初の頃に公開されたけど、銀河帝国という、こう、悪の帝国が銀河系をこう支配してて、まあそれに対してこう、反乱軍が戦いを挑むとかいうのが基本設定であって、
うん、
で、そのジェダイの帰還という作品で、まあその帝国のトップの悪い皇帝が倒されて、うん、平和になりました万歳というところで一旦シリーズはそこで一回終わったわけですね。
うん、
マンダロリアンは、そこのところからの、5年後ぐらいの世界を舞台に話が始まると。
へぇ
ー。ということだけを知っとけば多分いいと思います。ついでに言うと、その、トップの皇帝はいなくなっちゃったけど、帝国軍という、まあ、その悪の軍団自体はものすごく組織がでかいので、それが急にこう消えてなくなるわけじゃないから、うん、帝国も力は弱くなったけれども、まだまだ、あの、あちらこちらの星でいろんなこう、紛争が起きたりとか、戦争が起きたりしてるというような感じの世界観。
うん、
で、その中で、だいたい1話完結でだんだんこう、繋がっていくんですけれども、まあ、主人公が、マンドーという、まあ、いつもこう、ヘルメットと武装したあの、鎧みたいのを身につけてて、
うん、
プロテクターっていうんですか。高額の報酬と引き換えにこう、危険な仕事を受け負う。
うんうん、
それがまああちらこちらの星でいろんな事件に巻き込まれていくというね、のが基本的なストーリーで。で、スターウォーズだけれども、結構それ以外のいろんな映画のこう要素を取り入れて、まあこう西部劇タッチのものもあれば、アクション主体のものもあれば、いろんなあの楽しみ方ができるような感じで、まあ名前知ってる方多いと思いますけれども、映画監督のジョージ・ルーカスが始めたシリーズで、最初にあのエピソードの4、5、6と。で、しばらく間開けて1、2、3と6作を作って、で、そこでもうそのスターウォーズ手放して、今まあディズニーの方が権利を全部持ってる感じになってるんですが、
うん、
ディズニーが作った3部作の7、8、9と、からスピンオフの映画で、ローグワンという作品とハンソロという作品、映画5本作られて公開されたけど、ぶっちゃけね、あまり出来良くないんですよ。これがまた。部分的には面白いんだけれども、作品全体見てみると、
うん、
こう、ハテナマークがつくような感じで、昔からのファンからあんまり評判も良くなくて、もうスターウォーズは終わったな、みたいな極端に言えば、
うん。
で、そういう時に、今度その配信でドラマシリーズのマンダロリアンっていうのが始まると言った時に、大半のスターウォーズファンっていうのはもう期待してなかったわけですよ。ディズニーがやるからということで。
うんうんうん、
ところがどっこい始まった途端に絶賛の嵐と、
うん。
で、昔からの古いファンも、俺たちが見たかったスターウォーズはこれなんだ、みたいな感じで。
へぇ。
あの、古くからのファンも、割と最近ファンになった新しい人たちもみんな絶賛という。
すごいね。
これのね、絶賛してる要因の一つ、要するに面白いと思わせてくれる要因の一つが、
うん、
このマンダロリアンの制作組織と、監督と脚本担当してるのが、あの、ジョン・ファブローという人で、
うん、
まあ、名前だけ聞いてもピンとこない人が多いと思うんですけれども、この人はあの、MCU の中で非常に大事な人で、
うん、
アイアンマンの1作目と2作目の監督をした人なんですね。
へ
え。アイアンマンの遺作はこけたら MCU そこで終わってたけれども、
うんうん、
そうならなかったのはこの人の力によるところが当然多いし、
うん、
この人はしかも監督兼、あの俳優もやってまして、
そう。
その MCU の中のアイアンマンとかアベンジャーズの中では、トニー・スタークの、あの、運転手のハッピー・ホーガンという役。うん、あ、ちょっと太った。例えば、スパイダーマン、ファーフロム・ホームとかで結構活躍してたけど、
うん、
あの、いつの間にかあの、ピーター・パーカーのおばさんと付き合ってたりとか。
いや、全然顔が出てこない。覚えてないよ。
まあ、後で検索してみてください。だから、あの、MCU の今の基礎を作った一人でもあるし、
うん、
非常にあの、優秀な人なんですけれども、彼がこのメインで動いてるんですね、マンダロリアンは。
うん、
だから、そのあたりはやっぱり面白くて当たり前というか、まあ、もちろんその、彼一人の力じゃないでしょうけれども、
うんうん、
まあ、そういうところをディズニー側も、やっぱスターウォーズを立て直すにあたっては、あの、マーベルで実績ある人をこう持ってきたんじゃないかなと。MCU もスターウォーズも両方ディズニーの傘下だからね。
うん。で、それがもう成功したと。
成功も大成功して、で、先日も発表があったけど、スターウォーズシリーズもなんかまあ映画やるみたいなことも言ってるけれども、
うん、
あの、同時にディズニープラスでの配信のドラマシリーズも何本か立ち上げるという、もう発表あってますけどね、何種類か。まあ、スターウォーズもまた、こう盛り上がりつつあるというような感じでございますね。まあ、うまく契約できたら、マンダロリアン見てみてください。
はい。
まあ、そういうことで。
ごめんね。あの、ここでさ、見た見たっつってさ、ねえ、話を盛り上がって、どうのこうのって話せればよかったのにさ。
まあ、これもいつものことだというふうに、多分、リスナーの方は皆さん思ってらっしゃると思いますので。
お前なんやねんって、去年から言われてただろうよ、みたいな。
いや、もう慣れてますから、私も本当に心が広くなって。やっぱりね、あの、うさこを相方にできるのは私とマーヤさんだけなんで大丈夫ですよ。
ねえ、もうそのマーヤさんもさ、私にいよいよ飽きてきたらしいよ。
ちなみにですね、今日収録する直前に、彦島の最新回が配信されまして、
はい。
それ聞いてからここ来てるんですけれども。
うんうん。
まあなんかね、相変わらずなトークで、まあいろいろね、新しいお仕事を頑張っていただければと。まあ気になる方は、彦島最新回を聞いていただければ。
うん、聞かなくてもいいけどね、別に。
うん。いや、おみくじの話もね、なかなかすごかったんで。
すごかったでしょ、あれ本当にびっくりしたんだから。そんなことあるって。
うん、画像上がってますので、彦島のアカウントの方で上がってますんで、興味のある方はそちらもご覧いただければと思いますが。まえさんも飽きたと、うさこに。
彦島ってさ、引っ越ししたら終わるじゃん、あの番組って。
うん。うん、
じゃあ、引っ越した後は、じゃあ番組終わった後は、なんかしましょうか、みたいな感じに言ったら、いや、もういいんじゃない、みたいな感じだから、雰囲気だから、ああ、もう私いらないっすね、みたいな。ちょっと悲しくなったって。
多分いろいろまたあの人のことだから企画してるわけよ、きっと。水面下で。あれやこれや。ねえ。
いつまでも一人のやつに構ってる場合じゃないや、私はって。どんどん違う人と新しいこと始めるんじゃ、的な、そんな感じだもんな。
我々二人とも、マヤさんに、捨てられた元彼と元カノみたいな感じで。
お姉ちゃんって。私、妹捨ててどこ行くのみたいな感じだけど。うん、しゃあないね。
しゃあないね。
うん。
我々は、それを温かく見守るだけですよ。
はい。
まあ、そういうことをね、言ってるとまた、これをマヤさんが聞いたら、怒られそうな気がするんで、うかつなことは言えませんけども、まあ、言っちゃったからいいかも。
絶対怒られるやつで。
いらんこと言うんじゃねえよってね。まあ、怒ってるけど、きっと、心の底では許していただけるのかな？よくわかりませんけれども。
いや、ああ見えてね、本当にね、心広くてね、優しい人なんだよ、マヤさんって。
ああ見えて。ああ見えて。どう見えてんのよ。いや、それ多分みんなわかってると思うよ、最初から。というか、最初からそう見えてると思うんだけど。君の目にはどう見えてるのかよくわからんけれども。私の目には最初から心の広い素敵な女性だなぁと。そういうふうに見えておりますよ。
そう。いや、私にだってちゃんと優しい子は見えてるよ、最初から。
ここでね、言えば言うほど、なんかもう、とんでもないね、ドツボにはまりそうなんで、まあ、この話はこのあたりにして。
はい。
名古屋は元山に、あの男がポッドキャストスタジオと共に機能し始めた。元山が誇るポッドキャストスタジオ連動型マスターが機能し始めた。なんであの時カフェ絶賛営業中。
リンゴから生まれたポトキャロ。
私がおる福岡県も、まあ、緊急事態宣言が出ておりまして、
うんうん、
ね、引っ越しとかあれやこれやね、なかなか飲み会とかもできない状況で、うん、なんかね、近所のお店とかも余裕を持ってね、ガラガラ状態で、まあ、これが落ち着いてくれると名古屋にもね、行きたくても行けないし、
私もさ、こうやってまあ引っ越ししたい引っ越ししたいって言ってるけど、実際じゃあ動こうとなった時にさ、大丈夫かしらって思うよね。まあそんな危ない地域、まあ危ない、どこ行っても危ない時は危ないんだよ。まあかかる時はかかるし、かかんない時はかかんないんだよ。感染者が多い少ないに関わらずさ。
例えば昨日ね、感染者がゼロの県とかであっても今日どれぐらい出るかは全く想定できないし。それこそね、この前、福岡都内の山口県が急にボーンと感染者が増えた日があって。
ねえ、あったね。
宇部市でね、クラスターが発生で、なんか60人ぐらいか？
ね、一気にね。
まああれ見てね、たまがったよね、本当に。北九州でも、まあ今一日4、50人ぐらい多い時で。
うんうん。
ただ人口を比べたら宇部の方がはるかに少ないのに、そこで60人？みたいな感じで。まあ、桃屋のおさんは今のところ元気でやってるようですけれども。
感染者の数もさ、だから検査した数だからさ。
そうそう。
無症状の人なんか検査しないから実際の数なんてわかんないじゃん。
各有我々だって結局無症状のまま感染してそのまま治ってしまったっていう可能性も十分あるからね。
うん。
まあ本当に危ないのはね、その基礎疾患持ってる方とか、高齢者の方とか。
うん。
なので、義理の父がずっと施設に入ってるけど、もう何ヶ月も全く会えない状態で、もう面会禁止。
ああ、そういうとこの施設とかさ、やっぱ気を使うっていうかさ、働いてる人もそうなんだろうけどね。
先日も昔お世話になった方が亡くなったという、まあご連絡を子供さんからいただいたけれども、もうこういうご時世だから、もう葬儀とかもなくて、もう家族葬でやってもお知らせだけしときますみたいな。去年の1月に自分の母が他界したんだけれども、その時はまだこんなコロナの話がなかったんで、
うん、
まあ普通に病院にも毎日行けたし、まあ普通に、葬儀とかもできたけど、
うん、
これが1年ずれてたらもう全然ね、本当に病院に行こうにも行けず、そのまま亡くなったということになった可能性が高いので、いや、今ね、そういうご家族抱えてる人は本当にたまらないだろうなと思うんだけど、まあこればかりはね、どうなりますか。まあマスクとね、手洗いだけは欠かさず、
うん、
やれることだけはやっときましょうということで。
ね、もう逆にそれぐらいしかできることないしね。
ないね、まだワクチンもね、うん、当初の発表よりやっぱり遅れそうだし、
うん、
やはりね、高齢者の人とか医療従事者の方にね、優先的に打っていただかないと。
だ、そのワクチンとかもさ、まだちゃんと 100% 安全とかさ、もう大丈夫って、なかなかないじゃん、今はさ。実験じゃないけどさ、実験体としてじゃあ、お年寄りに先の短い方からどうぞみたいな。そういう話も聞くけど。
インフルエンザのワクチンとか、まあ、他の病気のワクチンだって、絶対安全っていうことはやっぱりないからね。副作用が出るっていうことはあるしね。
それでも毎年注射やっちゃうけどね。
まあその元気な若い人にね、打つのと、寝たきりになってる高齢者に打つのとでは、副作用が出た時のね、あれも全然違うし。
うん、
とはいえね、やっぱりその、毎日そういう検査に従事する人とかね、病院で働いてる人たちとか、あるいは施設の人とか、まあそういう人たちはせめてね、そういうので、まあそういうのは完璧にね、防御できるかどうかはまた別にしても、まあ、症状を軽くすることができればね、どうなるかわかりませんけども、皆様方、お互い気をつけて参りましょう、としか言いようがないですね。
はい。
配信するよ夜のゆいろく。
本当だべし、いいんでしょう、はい、
配信するよ夜のゆいろく。
それでは皆様
聞いてみてね。
今日はだいたいこの程度しか話そうと思ってはなかったんですが、
うん、
あとうさこの方から何かこれはというのがありますか？
ない。
断言したね。
ないね。
いや本当にね、あまり出歩くことがそんなんないし、
うん、
映画館にもちょっと行けないというか、今映画館で、ね、見たいと思う映画がないんでね、たまたま。あ、そうそう、あの本来は今日23日から、
うん、
新エヴァンゲリオン、まあエヴァンゲリオンの完結編というのが今日公開予定だったけれども、
うん、
10日ぐらい前にやっぱり緊急事態宣言が出た段階で公開延期になっちゃって、いつになるかわからないと。
うん、
まあうさこはエヴァンゲリオン興味ないだろうけれども。
いや、あるよ、あるある。
あるの、
うん、
見てた？
見てない。いやだからね、いやもうね、ずっと思ってる、もう見なきゃいけない作品だっていうのはね、もうずっと前から思ってんだよ。で見よう見ようって思ってんだけど、なかなか手が伸びないね。
テレビシリーズとか古いし多いからあれだけど、今あのアマゾンプライムとかで、あの最近やってるあの新劇場版っていうやつの3作品。
でも劇場版だけ見てもよくわかんないでしょうね。
テレビシリーズ見てもわかんないです。
ん？いや、そう、
あの、端的に言うと、一番最初90年代にやったテレビシリーズって全26話でやってたけど、
うん、
割と最初は、まあ、ちょっと変わったロボットアニメっていう感じで、今見ると、普通に、あの、ロボットアニメしてる回もあれば、結構重い話もあったりして、
うん、
面白いけど、あの、後半に行くとだんだん、あの、制作体制もスケジュール的にも逼迫したという事情もあるらしいんだけれども、
うん、
まあ、一番問題なのは、最終話、最後の2話、25話、26話で、
うん、
話が全く動いてないというか、ストーリー的には24話で一旦終わってというか、24話であの強制的に話が止まってしまって、ラスト2話っていうのがあの主人公であるあの碇シンジという少年の内面描写だけで終わったんですよ。だからストーリー全く完結も何もしてなく放り投げて終わってしまったと。放映当時はそれがものすごいある意味話題にもなったし、
うん、
まあ今の言葉で言うところのもう炎上ですよね。
うん、
で、その後劇場版でその描かれなかったラスト2話分っていうのが描かれたんだけど、
うん、
まあそれはそれでまた頭痛いような展開で、
うん、
見る者の心をえぐるというか落ち込むというか、呆然自失とさせるような、
うんうん、
あの作品だったんで、その当時やっぱりあの作品を見てトラウマになったとか、まあいろんな人がいたみたいですね。自分はそこまでハマってなく、どちらかといったら割とこう引いたところで後から見たりしてたんで、そんなに当時はハマんなかったんだけど、
うん、
それが終わって10年ぐらい経って、改めてその新劇場版ということで、いわゆるセルフリメイクじゃないけれども、まあ作り、うん、一から作り直すと、
うん、
上波9というこう三部作、三部作というか、まあ、三作今出てるけれども、
うん、
一作目のジョというのは大体テレビ版の6話ぐらいまでの、ほぼほぼ、あの、再構成したような、ほぼテレビと同じ話。うん、まあ、若干あの、新しいところもあるんだけど。
うん、
で、二作目のハというところからは、テレビには出てこない新しいキャラクターが増えてきて、で特にもう後半からは全くテレビとは違う展開になって、
うん、
で、3作目の9になると、もう全くかつてのテレビシリーズとは縁もゆかりもない話になってると。
へぇー。そうなん。
映画館に見に行った時に、
うん、
一体何が起こっているんだろうみたいな。事前情報全く、あの、流されてなかったんで、はぁみたいな感じで。で、まあ、それからいろいろあって10年ぐらいも間が空いたかな。
うん。
で、ようやく、ま、完結編である新エヴァンゲリオンというのが、まあ、本来去年公開予定がやっぱりコロナの影響で伸びて、1月23日公開予定だったのがギリギリでまた延期になったと。いうところですね。
うん、 いや、でも、ちゃんとね、全部、見ようとは思ってる。テレビシリーズも、映画のやつも。で、まあ、ね、意味がわかるかどうかはわかんないけどさ、とりあえず、見て、語りたいと思う。
じゃあ、一つだけアドバイス しときますけれども、
うん。
精神状態が不安定な時は見ない方がいいと思います。間違いなく。
え、そんなに？
うん、間違いなく。だから、明るく元気で平常心の時に見てください。間違っても、
うん、
落ち込んでる時とかに見ると、うん、本気でマジで落ち込むから。
そんなにえぐられんの？
えぐられる。そういったファンというか、若い視聴者がやっぱり最初のシーズンの時とかも多かったわけですよ。だからこそ、まあ逆に言うとブームになったわけだけどね。そういう人たちが逆に引きつけられて。だから最近の、例えばその鬼滅の刃の映画がこう大ヒットしたけれども、ああいう映画にバッと行くような観客とは全く層が違うというか。
私、鬼滅の刃もさ、まあファンの人には悪いけど、なんかね、見たいっていう気持ちが湧かないんだよね、どうしても。
まあそれはね、人それぞれだからいいけど、
うん、
まああれも結構ね、残酷な描写もあったりはするけれども、
うん、
基本的には主人公を含めてキャラクターたちポジティブなんですよ。
うん、
前向き、
うん。
で、エヴァンゲリオンは90年代という時代もあるんでしょうけれども、
うん、
非常に主人公のシンジという少年が逆に後ろ向きで、
うん、
いじいじして、有名なセリフでね、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだっていうね。
うんうんうん、
もうそんな感じなんですよ。だから、その当時、やっぱり内向的だったアニメファンたちのハートが掴まれて。うん、
ああ、なるほどね。
掴まれたまま振り回されて放り出されたみたいな。文字通り。いや、ほんとそんな感じやったんですよ。
は
あ。自分は、ちょっともう正直、距離を置いたところがあったんで、
うん、
第1話をね、リアルタイムでテレビ放映の時見て、
うん、
なんかね、嫌だったんですよ。なんかゾワゾワっとして。
生理的に受け付けないみたいな。
面白いけどね。
うん、
監督の庵野秀明自体はその前からアニメ見てたから、NHK でやってた不思議の海のナディアとかも見てたから、
うんうんうんうん、
割と面白い監督っていうのは知ってたんだけど、
うん、
なんかね、エヴァの1話は、面白いっちゃ面白いけど、なんかゾワゾワして、
うん、
2話以降見るのやめて、しばらくしてたらこうすごいブームになって、
うん、
テレビシリーズとか終わった後に BS とかで見たんですけどね、レンタルか、
うん
うん、そしたら割とこう客観的に見れたんで、リアルタイムでずっと見てたら自分ももしかしたら 何かしら振り回されてる可能性はあったと思いますね、あの頃は。
え、その時って大場さんいくつだったの？
いや、もう社会人です。
うん、いや、社会人だろうけど。
10代とか、いわゆるこう、多感なね、思春期の頃とか、中学生とか、うんうん、特に碇シンジって中学生なんだけど、
うん、
それぐらいの中学生の、しかもこう、内向的な、繊細な、まあ、男子でも女子でもいいけれども、やっぱそういう子たちがあれを当時リアルタイムで見てたら、うん、そら、すごい影響を受けただろうな、っていうのはね、思うよね。
うん、
だから未だにずっとファンが、やっぱりいるというね。そういう作品ですね、エヴァンゲリオンって。
今見る。今。今平常心だから。
うん。
うん。
もう一つ言うと、結局この作品って監督の庵野秀明の、いわゆる私小説？私の小説と書く。
うん。
多分あれだろうなと思うんですよ。ストーリーとか、キャラクターとかが。ストーリーがなんかよくわからないとか、なんか整合性が取れないとか、いろいろ突っ込みどころもあるんだけれども、
うん、
多分、庵野秀明のその内面を私小説としてこう読まされたりしたらこうなるんじゃなかろうかなと思ってみると、なんとなくこうわかるような。だから一般的なそのロボットアニメとか、まあ普通のアニメーションのロジックで見ていくと、部分的にはエンタメ作品としてよくできてるんだけれども、
うん、
特にアニメーションの絵の動きとしては非常にいいんですよ。もともと庵野秀明ってアニメーター出身の人だから、宮崎駿と同じように。
うん、
有名なのはナウシカの後半に出てくる巨人兵、あ、巨神兵、
うん。
ドロドロの。あれは庵野秀明が全部一人で原画描いてるんだけど。
え、すご。
あれ、まだ CG とかない時代にあのトロドロ溶けるのを全部一人で描いたんですよ、彼が。
すごいね。
まあそういう人なので、絵の動かし方っていうのはあのいいし、そのエヴァンゲリオンとかがあの走ってるシーンとか非常に見ててこう気持ちがいい動かし方をするんですけれども、
うん、
設定とかストーリーとか演出については正直ハテナマークが多いけれども、
うん、
あ、これ庵野秀明のもう内面がそのままこう出てるんだろうなと思ってみればなんとなく納得できるかなと。そういう作品。だからなんか純文学じゃないけれども、
うん、
まあ、どうしてもね、これ実写映画でもアニメ映画でも関係なく、やっぱりその監督の内面っていうのは当然ね、宮崎駿だろうが、押井守だろうが当然出てくるんだけれども、
うん、
特に庵野秀明の作品はそれが色濃く出るという、ふうに、私は思っておりますですが、まあ、そんなめんどくさいこと考えなくても、まあ、とりあえず、面白いと言えば面白いので、
うん、
見ておいて損はないと思います。
はい。
だから今平常心なら今がチャンスだと思います。
うん。
いや、それ見たらまたいつの日か、うさこ視点で語るエヴァンゲリオンの感想をお待ちしたいと思いますので。
うん、ぜひ、私から見た、それを語りたいから見たいと思ってんだけど、
はい。
なかなか手が出ない。ポチっていう、もう手が出ないんで。
とりあえず、新劇場版の3作から、とりあえず見てみたら。テレビシリーズを見てないとわからないという作りではないので。
じゃあそっから見てみよう。
新しいし、絵も綺麗だし、劇場版だから、動きもいいから。
いや、全く見たことはないわけじゃないんだよ、テレビシリーズ。それこそ1話は見たことある、ずっと前に。だけど、そっから進まなかったんだよ、全然。続けて、じゃあ2話、3話、4話って、続けて見たいっていう、なんか、気力が湧かなくなって、なんか、確か1話でやめた気がするんだよね、私も。
なんか自分とは変わんないじゃん。
うん。で、ほぼほぼ内容も覚えてないからさ、うん、みたいな。最初からちゃんと見直さないと、最初からって1話だけどさ、見直さないと、って思ってんだけど、っていうところで、何年も過ぎてったっていうところで、
ね、2、3年前に NHK で、そのテレビシリーズの再放送っていうかあったんですよ。
うん。
NHK も結構ね、アニメいろいろやるんで、
うん、
その時久しぶりに26話通してみたら、
うん、
今の目で見ると結構普通にロボットアニメやってる回とか、
うん、
あるいはこうコメディータッチの回とか、
うん、
いろいろあったりするわけですよ、
うん、
逆に結構えぐい回もあったりするけれども、
うん、
ね、だいぶ経って今の目で見ると結構テレビシリーズもこうなんか普通に割と面白く見れるかなと。たださっき言ったように、ラスト2話がいきなり、その碇シンジの内面描写だけで終わってるから、まあストーリー的にはまあ、放り投げて終わってるみたいなね。
うん、
そういう欠点はあるけれども。まあ最初からそうするつもりもなかったとは思うんだけどね。
うん、
多分もう制作は現実的に間に合わなくなったんで、苦肉の策でやったんじゃないかなと思うんだけど。まあそういう作品がエヴァンゲリオンだと思います。
はい。
エヴァンゲリオンはやっぱりね、未だに濃いファンが多いし、
うん、
自分も決してそんなに熱心なエヴァンゲリオンのファンじゃないので、
うん、
まあそういう人がこれを聞くと、
うん、
こいつ何言ってんだろうと多分思われるんじゃないかと思うのですけれども、まあそこはご容赦いただきたいと。
いや、それはもうしょうがないじゃん、もう。いろんな意見があるからさ、好き嫌いとかさ。
まあね。
それはしゃあない。うん。
まあそういうことで、意外になんかエヴァンゲリオンの話が長くなってしまいましたけれども、
うん、
まあこれはいずれ、まあもう少し時間かかると思いますけれども、うさこが見た後に、エヴァ感想会できるんじゃないかなと思いますので、ご期待いただければと思います。
はい。見たら、見たって言うから。見た、喋ろって言うから。
そういうことで、きたきたカフェ第80回は、まだうさこが契約できてないディズニープラスの話と、まだうさこが見ていないエヴァンゲリオンの話でお届けいたしました。
見てないのばっかりじゃん。
ひどい回だよな、これ。
ひどい。
そういうわけで、今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さよなら。